なんで月の形が変わるの？と聞かれて答えられますか？お疲れ様です。夕焼け天文部部長のリコットです。夕焼け天文部ラジオシーズン2としてビッグアイデア、天文学の主要概念というものを読んでおります。今日は 2.3 になります。早速 2.3 行きましょう。 2.3、 満ち欠けの周期の中で月は様々な形に見えるといったタイトルになります。前回までで太陽と地球が登場しました。そして地球の公転とか自転の話をしたんですが、今日は登場人物が一人増えます。まあ、登場天体と言いますか、一つ天体が増えます。そう、月ですね。で、月の形が変わるっていうものは学校で言うと小学校とか中学校でも一応習います。なので、月の形が変わる理由ってあれだよねって思う方もいれば、いやもう全然覚えてませんっていう方もいると思いますので、知ってる方は確認の意味で、もう忘れちゃったよっていう方はまた一緒に確認してみましょう。で、せっかくなので学校で習うものと、まあ、少し違った説明をしてみたいと思います。もちろん結局言うことは同じなので最後のゴールは同じにたどり着くんですが、そのゴールへの行き方をちょっと違ったものにしてみたいと思います。さあ、ということで月登場したわけですが、月は一体どこにあるのかというと、地球の周りを公転しています。公転というのは天体の周りを天体が回ることなんですが、月は地球の周りを公転しているんです。これは聞いたことある方多いと思います。で、ということは地球自体もそもそも公転していたんです。公転していたんでした。で、それが太陽の周りを地球は公転していて、その地球のさらに周りを月が公転している、そういった宇宙の姿になります。ということは、今その頭の中で想像してほしいんですが、登場天体3天体いましたよね。地球、月、そして太陽、この3つを頂点として三角形を作ってみましょう。地球、月、太陽。そうすると具体的な形は想像しなくてもいいんですが、その三角形って時間が経つと徐々に変わっていきますよね。今地球の周りを、太陽の周りを地球が公転していて、地球の周りを月が公転しているんでした。そういう、まあ、複雑な動きをすると、地球、月、太陽で作れる三角形、時間が経つと変わりますよね。っていうことを踏まえて、じゃあ月自体に注目してみましょう。月も自分で光っているような天体ではありません。前回までで太陽は自分で光ってて、地球は自分では光ってません。そういう話をしてきました。月も自分で光っているわけではありません。じゃあどうして光って私たちは見えるのかというと、月も太陽の光が当たっている方が明るく輝いているように見えて、太陽の光が当たっていない方が暗く見える、明るくは見えないっていう部分になりますよね。で、その太陽の光の向きって、今三角形を考えていると思うんですが、三角形の太陽から月に向かう辺に沿った向きで太陽の光が月に当たりますよね。太陽から月に向かう三角形の一つの辺、その向きで太陽の光が月に当たるってことになります。です。もちろん月のその辺の向きのこう太陽側というか、月の半分が照らされて、月のもう半分は照らされていないってことになります。で、私たちから月を見ると一体どう見えるのかというと、また三角形で言うと、今度は地球から月に向かった辺の方向に私たちって月見ますよね。なので今二つの辺が登場しました。三角形のまず太陽の光が月に当たる、その方向を指し示す辺と、私たちが月を見るその視線の方向というか、見る向きの方向の辺、地球から月に向かう辺です。で、その辺と辺の角度がどんどん今三角形時間が経つと変わるので、辺と辺の角度 どんどん変わっていきますよね。で、そうすると結果的にこう照らされている月を、私たちがその月を見る角度が徐々に変わっていくので、結果的に月の形が変わって見えるっていうような原理になってます。で、もちろん言いたいのは、学校で習うような太陽、地球、月の位置関係が徐々に変わるからっていうことなんですけど、今、まあ、その見る光の当たる向きとか、私たちから月を見る向きとか、そういう向きを考えられるように三角形を出してみました。という原理で、月の見える、月の形がどんどん変わっていくっていうことになっております。で、その月の形のことをちょっと違う言い方がありまして、地球から見える月の形のことを月の位相とも言います。位相っていうのは漢字で書くと位置の位、位置って私は今どこどこの位置にいますっていうところの位置の位、第何位の位ですね、に相談の相を書いて、月の位相っていうふうに言います。まあ、要するに地球から見える月の形のことで、位相を具体的に言うと、月の位相は例えば、新月、三日月、上弦、満月、下弦っていう風なものが位相になるんですけど、まあ、これ聞いたことありますよね。満月とか三日月とか上弦、下弦、そういった月には、まあ、月の形に名前がついているのは聞き覚えがあると思うんですが、まあ、そういったもの全部月の位相になります。じゃあそんな月の形、どれくらいで一周すると思いますか？今月の形を思い出してみると、まず新月になって、そこから日が経つと三日月になって、そして上弦満月とします。で、またいつか新月に戻ってきますよね。で、新月に戻ってきて、また三日月、上弦満月っていう風に変わっていく。まあ、もちろん上弦から上弦、満月から満月とかでもいいんですけど、その一周するのにかかる時間って大体どれくらいだと思いますか？なんとなく感覚的に言うと、満月から満月っていう風に考えれば、大体1ヶ月に1回満月来ますよね。まあ、毎月話題になるかなと思う、話題にもなるかなと思うんですけど、具体的な数字で言うと、その月の位相の、まあ、一周、満月から次の満月までの時間って平均で 29.53 日なんですね。なので数字言っても大体30日、大体1ヶ月っていうことになります。っていうか、むしろ、まあ、1ヶ月っていう名前自体が月の満月から満月までの時間のうまく平均を取って決めましたみたいな流れももちろんあるんですね。だから実は1ヶ月に月っていう漢字が使われているみたいな、まあそういう話もあるんですけども、なので、だいたい1ヶ月で月の位相が一周しますよっていうお話でした。で、もう一つ今日話したいことがあって、南半球を考えるっていうことなんですけど、まあ、南半球で月見たらどう見えると思いますっていうことなんですよね。私たち日本があるのは北半球です。地球を赤道でこう真横みたいなイメージでスパーンって切って、北側が北半球、南側が南半球、私たち日本があるのは北半球で、オーストラリアとかがあるのが南半球なんですけど、南半球で月を見るとどうなるかというとですね、まあ、そもそも南半球の人って私たちとはだいたい逆さまに立ってますよねっていうのは伝わりますかね。地球儀を考えて、こう私たちって巨大なボールの上に立つこう小さい棒みたいな感じじゃないですか。北半球にいる人からすると、南半球にいる人は逆向きに見えているはずです。なぜなら北半球にいても南半球にいても足の方向って地球の中心側を向いているはずです。地球の重力があるから足の方向が地球の真ん中方向を向いている。そう思うと北半球の人と南半球の人ってこう逆向きになりますよね。もちろん南半球の人から見て北半球の私たちも逆向きにいるはず。本当にリアルタイムで同じ向きで宇宙空間から見られるとして、めちゃめちゃ拡大して見られたら逆向きに立ってるはずですよね。っていうことは、単純に逆向きで月を見るってことになるので、 南半球から見ると月の向きももちろん逆になります。もっと具体的に言うと、例えば北半球、私たちから月を見た時に左側が暗くて右側に細い月があるみたいなように見えたとしましょう。右側に細い月、そうすると南半球の人から見るとそれ逆さになるので、左側に細い月、右側は欠けているみたいな感じに見えます。っていうのは逆さまに見てるから当たり前と思えば当たり前なんですけど、同じ北半球と南半球、まあ、同じ地球上でも見る場所によって月の形、向きが若干変わってきます。あ、ちなみにですね、太陽の動きも北半球と南半球で変わってくるんですが、それはですね、このビッグアイデアのもうちょっと後の方に出てくるので、そこまでちょっとお待ちください。ということで今日は月の位相が変わるのはなんでという話をしてきました。ちょっと違った考え方で三角形作ってみて、その三角形が徐々に変わっていくからっていう話をしてきましたが、どうでしたか？さあ、有益天文部ではですね、今回ビッグアイデア読んでますが、それ以外にもいろいろな動画やラジオありますので、そちらもぜひご覧ください。そしてチャンネル登録とかポッドキャストのフォローで有益天文部へ入部できますので、皆さんの入部をお待ちしております。ということで、また次回の有益天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。